ました、こんばんです。はい、ですね、今日はなんだっけ、ユッピーなのかウッピーなのか知りませんけど、なんか小説コンテストの受賞作、大賞、佳作、審査員特別賞とか取ってるやつを読もうかなと、はい、思います。なんか他にもなんか180ぐらい作品あるらしいですけど、まあ、全部読むってことはないかなと、うん、なんかその中で面白いのあったらあれですけど、まあ、とりあえずまあ受賞してるやつはまあ間違いねえだろうってことで、それから読んでこうと思います。でエジタレス読み823、はい、秋学おじさんこんばんはと。秋学ってあのなんだっけな、昔、初期も初期の頃を読んだことのあるやつですね、作品のことだと思うんですけど、まあ、おっさんじゃないですけど、こんばんはと、あざっす。で824、こんばんはでございますと、あざっす。はい、で825、こんばんは、作業用に聞かせてもらいますと、あざっす、ばんばです。で826、お茶こんばんはと、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはと、今日も尿道結石がコロコロなるほど怖い話聞かせておくれよと。よくわかんないけど、とりあえず、まあ、受賞作だから、まあ、なんとかと思うんですけどね、まあ、落ちんじゃないですけど。で827、昨日の飲み会のお礼放送だろうなと狙ってましたよと、うん、別にお礼じゃないんですけど、いやまあそのお礼っていうか、はい、あの普通にあの土曜日はそうやって、飲み会だったので、日曜日やろうかなとは思ってたんですけど、ちょっと遅かったです。スタートしたのがもうちょっと早くできればよかったんですけどね、まあ、とりあえず始めました。で828、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、なぜに月曜日は来てしまうのとね、日曜日があるからですよ。で829 ね、おっちゃん来た、いや待ったのよもっと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、あざっす。で830、待ってておっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないですけどあざっす。で831、おっちゃん来た、こんばんは、今日も最後まで聞くよと、ありがとうございます、はい、おっちゃんじゃないですけど。で832、お茶コンロもおっちゃんじゃないですけどこんばんはと、ありがとうございます。はい、つうわけで曲ストップいきましょう。ですね、その、小説の大賞を取った作品がですね、まずですね、夕食っていう題名の作品でございます。友を食べると書いて夕食でございます。じゃあいきましょう。夕食という題名の話です。ヒロさんの作品だそうです。私たち4年4組の生徒には他のクラスにはない特別な行事があります。その行事とは夕食といって、毎月一人のクラスメートをみんなで仲良く食べることです。夕食はより良い生徒を育成するために学校から認められた神聖な行事です。だからそれを行う4組に選ばれた私たちは学校の誇りです。夕食は5月から始まって翌年の2月に終わるので、合計10人の生徒をみんなで分け合って食べることになります。4月には30人の4組ですが、夕食の終わった時には20人になってしまいます。友達が減ってしまうのはとても残念です。だけれど寂しくはありません。みんな夕食となった友達の分まで勉強にも運動にも一生懸命頑張ります。 だから夕食に選ばれた子たちもそれを恐れたりせず、みんなのためになれたと誇りに思ったと思います。4月にはまだ夕食は行われません。その1ヶ月の間にお互いのことをよく知り合います。またいつ誰が選ばれても恥ずかしくないようにみんな成績が伸びるよう努力を怠ったりはしません。5月になると誰が夕食にふさわしいかみんなの投票で決めます。投票の結果、最初に選ばれたのはさなえちゃんでした。さなえちゃんは他の子たちよりも大人びていて頭も良くてとても綺麗な子です。みんな彼女が選ばれたことをとても喜んで、彼女もみんなに選ばれてとても喜びました。夕食は放課後、午後の5時から準備を始めます。4年4組以外の生徒たちは皆下校し、私たちだけが特別に居残りを許されます。夕食の準備はクラスのみんなで行います。8つの机を合わせて台の代わりにして白いテーブルクロスをその上に敷きます。そこへ服を脱いださなえちゃんが横たわります。生きている時の最後の姿だからとみんなその姿をしっかり覚えようとします。私もその綺麗な体をうっとりと見ていました。横になったさなえちゃんに先生が夕食用の最初の注射を打ちます。先生はとても慣れていて全く痛くなさそうでした。しばらくするとさなえちゃんの顔から緊張が消え、少しぼんやりと嬉しそうな笑みを浮かべます。きっと最初の夕食に選ばれたことが嬉しかったのだと思います。その様子を確認すると先生が2本目の注射を打ちます。するとそれまで上下していた彼女の胸の動きが徐々に小さくなります。このままにしておくとやがて呼吸が止まるそうです。でもそれには少し時間がかかるので、その前に最後の薬を注射します。それは心臓の動きを止めるためのものです。それから先生が腕時計で時計を測ってから脈を取り、鼓動が完全に止まっているのを確認します。それで前準備は終わりです。さなえちゃんの心臓が止まると先生が彼女の体に手早くメスを入れ切り分けてくれます。それをみんなでいただきますと手を合わせてから本格的な夕食の始まりです。夕食では受け皿は使いません。お箸とスプーンでさなえちゃんの体から直接彼女をいただきます。夕食は2時間くらいかけてゆっくりと行われます。しっかり噛んで少しずつ自分の中に彼女を溶け込ますよう心がけます。みんな選ばれた生徒なので悪ふざけをしたり行儀作法を守らない子はいません。みんな彼女の綺麗さと聡明さと優しさを分けてもらえることに感謝します。皮からお肉、内臓とお箸が動くたびに彼女は私たちの一部となっていきます。目は2つしかないので特別仲の良かった子2人が食べました。私も欲しかったけれど今回はもらえませんでした。最後に残った脳みそはお湯を沸かした大きなお鍋でさっと茹でてからみんなで仲良く等分します。それをみんなスプーンで少しずつ食べます。私は脳みそが一番美味しかったと思いました。彼女の脳みそはとても柔らかくて舌にたくさんの味が絡まる複雑な味がしました。なんて言えばいいのでしょう、胸にぐっとこみ上げてくる味です。やがてさなえちゃんのほとんどを食べお腹いっぱいになったところで終わりです。髪の毛と骨は残すことになっています。他にも食べ残された部分はテーブルクロスで包み、学校の施設である夕食用の火葬場で焼いてもらいます。彼女が遺骨となるまで赤くなった机や床を掃除したりと後片付けをして過ごします。 仮装が終わると真っ白になったさなえちゃんを骨壺へ納め、クラスの全員で彼女のご両親へ届けます。さなえちゃんのお父さんとお母さんはちゃんときれいに食べていただけましたかと尋ねたので、私たちはそれにはい、おいしく食べさせてもらいましたと声を合わせ答えます。そしてみんなでごちそうさまでしたと彼女をおいしく育ててくれたご両親にお礼の言葉を言いました。彼女の両親は帰り際に私たちにお小遣いをくれました。先生の話では夕食に選ばれたこの親は自分の子供たちの分もしっかりと社会に貢献してもらおうと私たちに優しくしてくれるのだそうです。なんだか少し得をしたようで嬉しかったです。これで5月の夕食は終わりました。みんなこれからはさなえちゃんの分も頑張って立派な生徒になろうと思いました。6月、2人目の夕食に選ばれた子はしぐれちゃんというちょっと変わった女の子でした。でも夕食はみんなの投票で決められるので誰も不満の声を上げません。彼女は確かに少し変わった子ではあったけれど勉強もできたしスポーツもまずまず得意で、女の子にしては背も高かったです。みんな背を伸ばしたくて彼女を選んだのではないかと思います。しぐれちゃんはさなえちゃんとは違い、新発売のお菓子みたいなちょっと風変わりで面白い味がしました。7月の夕食に選ばれた子はサッカーの得意な夏野くんでした。彼は女の子からも男の子からも人気があります。みんな彼のように健やかでたくましくなりたいと願いながら夕食を終えました。翌日、体育の時間に50メートル走の時間を測ってみたところ、みんな記録を更新していました。これも夕食となった3人のおかげだと 私たちは感謝しました。暑い8月は夏休みだけど、登校日の他に私たち4年4組の生徒だけ夕食のために夕方から学校に集まります。8月の夕食には夏休みなのに日焼けをしていない文月くんが選ばれました。彼は絵を描くのがとっても上手です。でもあまり美味しくはありませんでした。友達の話では彼は夕食をサボって逃げ出そうとしたそうです。なんでそんなことをしたのでしょう。彼だって前の3人から才能を引き継いだのですから、自分だけ何も与えないというのは不公平でずるいと思います。でも結局みんなと話し合いをして、最後に先生が優しく彼を説得することでちゃんと分かってもらえました。その分8月の夕食は帰りの時間が遅くなってしまいましたが、きちんと行うことができました。文月くんはあまり美味しくはなかったけど、なんだか彼を食べてから世界がとても綺麗に見えるようになった気がします。なので彼を食べてやっぱり良かったなと思いました。俺に彼の書きかけていた絵、彼はこれを書き終えていなかったので夕食を嫌がったのかもしれませんは、私が書き上げて彼の名前でコンクールに出展しました。彼の作品は入賞したそうですが、すでに文月君はいないので賞は辞退ということになったそうです。4年4組のクラスのみんなは4人の素晴らしい才能を分けてもらい、とても優秀な生徒になることができました。私も全国テストで初めて上位に入れました。絵も上手くなったし、足も以前よりずっと速くなりました。そしてちょっとだけ綺麗になったと思います。そのことはとっても嬉しいです。次は誰を食べられるのかな。9月の夕食もすぐに楽しみになりました。次は話のピアノがうまいイザヨイくんが食べたい。私はノディクちゃんがいいと思うな。だって彼女の料理とっても美味しいんだもん。私ユキオくんみたくお話上手になりたいな。 みんなもより優秀な子供になりたいので、そんな話がよくされるようになりました。私もだけど、みんな夕食が好きなんだなって思いました。でも一人だけちょっと違う子がいます。それは赤いほっぺたのリンゴくんです。彼は学年で一番背が低く、みんなよりずっと小食です。クラスのみんなともあまり仲が良くありません。彼がどうして4年4組に選ばれたのか少し不思議です。それに彼もみんなと一緒に4人の友達を食べたはずなのに、あまり成績が上がらないのは小食なせいでしょうか。でも私たちは優秀な生徒なので、彼のことを差別することもありません。いじめなんてもってのほかです。むしろ私は彼のことを助けてあげたいと思いました。でもどうすればリンゴ君を助けてあげられるんでしょう。そうだ、いいことを思いついた。来月の夕食で私を食べてもらえばいいのです。そうすればきっと彼もいい子になれるに違いありません。先生に頼んで私を9月の夕食にしてもらおう。私は成績だって上がったし、運動もできるようになりました。自分で言うのもなんだけれど、みんなからの人気だってあります。先生の言いつけもちゃんと守る、とってもいい生徒です。リンゴ君も私を食べればきっといい子になれ、みんなとも仲良くなるに違いありません。でも9月は私ではなく別の子が夕食に選ばれました。とても残念です。先生はこれはクラスのみんなで決めることだからと言って私のお願いを聞いてくれませんでした。9月の夕食は音楽の才能がある子でした。最初にも言いましたけれど、夕食はクラスの子たちの投票で決まります。だから私一人の希望で決めることはできないと先生に言われました。先生の言うことはもっともです。物事には規則があるのだから、それを破ってはいけません。なのでみんなに私を次の夕食に選んでもらえるように頼むことにしました。リンゴ君、君をきちんといい子にしてあげるから待っててね。私は10月までの間に一生懸命勉強し、そして運動も頑張りました。女の子たちだけでなく、男の子たちにもちゃんと投票してもらえるようにお願いしました。でも夕食に選ばれたのはまた他の子でした。10月の夕食は料理のうまい子でした。なんで、先生はクラスのみんなで決めたことだからって言ったのに、クラスのみんなは私を選んでくれるって言ったのに、どうしてどうしてどうしてどうしてみんな私を夕食に選んでくれないの。どうして投票したって嘘をつくの。私はみんなに食べてもらうためにとっても頑張ったのに、勉強だってできるし、運動だってもちろん、美術や音楽の成績だって良くなったのに、私が一番可愛いのに、なんで選んでくれないの。11月の夕食もまた違う子が選ばれました。ダメだ、私は頑張っても食べてもらえないんだ。私はとうとう夕食に選んでもらうことを諦めました。リンゴ君ごめんね、勉強できるようにしてあげられなくて、みんなと仲良くできるようにしてあげられなくて。ポロポロと涙をこぼす私に、彼は気にしないでと優しく言ってくれました。それまでみんなを避けていたリンゴ君が初めて私に喋ってくれました。やっぱりリンゴ君にもみんなの優しさが引き継がれているのです。そのことを確認できただけでも私はとても嬉しかったです。そこで今までの自分の行動を振り返ってみます。今までは自分の考えばかり押し出しすぎていたのかもしれません。落ち着いて考えるとすぐにそのことに思い当たりました。これはリンゴ君のおかげだ、ありがとう。そして12月、ようやく私の番になりました。いつものようにみんなが机を合わせ準備を始めます。 準備が終わると私は自分で服を脱いでテーブルクロスの上に横になります。みんなに見られてるのは恥ずかしいけれど大丈夫です。すぐに私はみんなと同じになるんだから気にすることはないんです。今までの子たちと同じように先生が私に注射を打ちます。左腕がチクッとしただけで怖いことなんて何もありませんでした。すぐに意識がゆらゆらとしてなんだかとても楽しい気分です。そして2本目の注射を打ってもらうと体からどんどん力が抜けていきます。少しだけ息が苦しかったけれど3本目の注射を打ってもらうとそのまま視界が暗くなっていきます。全然怖いことなんてありません。ただその日熱を出して早退したリンゴくんのことだけが心残りでした。どうして他の子たちは同級生を食べることに抵抗がないのだろう。それどころか自ら進んで食べられようとする子までいる。信じられない。これが当たり前のことですよと大人先生たちから言われたことに疑いなく従っている。そしてそれを指摘するべきはずの大人保護者たちも先生が言うのなら間違いないと子供たちと同じように従っているのだ。クラスメートを食べるなんて絶対変なことなのに。この学校の人間たちは大人も子供も自分で考えることをしようとしない。まるでそれをすることが世界の規則、ルールを破ることだと恐れるように。確かに規則を破ることはいけないことかもしれないけど、人から言われたことを考えもせずに規則だからの一言で受け入れてしまうのは絶対におかしい。でも子供の僕がそれを指摘したところで誰も相手にはしてくれない。だから僕は口を閉ざすことにした。誰にも何も気づかれないように、この1年間をやり過ごすことで自分の命だけを守ることにした。たとえそれが他のクラスメートを見殺しにすることになっても。そこに罪悪感がないわけじゃない。でもそれを正しいと信じている人たちを小学生の僕が説得するのは難しい。それに彼らが夕食が間違ってると認めるには、彼らが殺人と人食いという禁忌を犯したことを認めることにもなる。だから疑う心があったとしても認めるわけがない。そして誰にも止められないまま夕食は続けられる。4年4組に入れられて生き残りたいのなら、自らの優秀さは決して晒してはならない。生き延びるために僕はそう考えた。僕は誰とも親しくせず、テストの結果も出さずにダメなこのふりをするだけでいい。そうすれば誰にも僕を食べたいとは思わないはずだ。いや、問題なのはクラスメートではない。先生に目をつけられることこそ危険だ。なぜならあの人は嘘をついている。夕食で選ばれる生徒が投票で決めたという嘘、みんなで決めたことだからと僕たちに納得させるため投票という形式を取りながらもその結果をすり替えているのだ。試食と称して一緒に夕食に参加する自分の希望を通すために。そのことに気がつかせてくれたのは聖夜さんだった。彼女は自分だけ生き残ろうとした僕にまで優しくしてくれた。僕が目立たぬよう聞き耳を立て確認したところ、もっと早い段階でクラスの過半数の票を集めていた。なのに実際に彼女が選ばれたのはずっと後のことだった。投票結果は先生の手の内に隠されるため不正をしている証拠はない。やはり僕は生き残るために口をつぐむしかない。生き残りたいのなら肝に銘じておかなければならない。このクラスで先生の目に留まってはいけないのだから。なんで1月の夕食はリンゴだったのかな。なんでだろうね。誰かリンゴくんに投票した？入れてないよ。4年4組のみんなが口々に言葉を交わします。でもみんな疑問に思いながらも深くは考えず夕食の準備を進めていきます。 そんな従順な生徒たちを先生は満足そうに見つめていました。彼女を疑った生徒はすでに薬を注射し終え、あとはテーブルに乗せ解体するだけとなっていました。みんなリンゴを食べたいなんて思ってなかったのにね。そうだね。でもせっかく僕らのためにリンゴも栄養になってくれたんだから、ちゃんと残さず食べないと。そうだね、先生も今回は特に念入りに切り分けてるみたいだし。そう言って一人の生徒が切り分けられたリンゴくんの体にお箸を伸ばしました。あ、リンゴすっごくおいしい。誰かがそう言うと、みんなで争うように彼の夕食を進めました。そうやって1月の夕食はみんな満足して終わりました。そして2月になります。3月は次の学年への準備があるので夕食は行われません。だから2月がその年最後の夕食となります。その最後の夕食に一人の男子からこんな提案がされました。先生、僕らはすでに9人の友達を迎え入れ、とても優秀になりました。夕食にも慣れたので、最後は僕らの手で夕食を進行させてください。先生の目をつけていた生徒はすでに一通り夕食となっていました。なのでこのまま生徒たちに任せても問題はないだろうと判断したようです。自分の教え子たちが夕食を勧められるか興味を持ち、迂闊にもそれを許可したのです。そして先生は投票結果を見て驚愕しました。なんと教師である自分に票が集まっていたのです。なんで私が。大きな声を上げる先生に一人の男子が冷静に諭します。そんなの決まってるじゃないですか。僕らの中で知識も経験も一番豊富なのは先生なんです。先生なんですから。先生、いろんなこともできるし知ってますよね。男子の言葉に女子が追従すると、先生はそれを拒否しようとしました。でも私は生徒じゃない。生徒じゃなくても夕食にはちゃんと参加されてたじゃないですか。そうですよ先生、大人なんですからちゃんと規則は守ってください。一人の女子がそう言うと、注射を先生の腕に刺しました。先生は慌ててそれを引き抜きましたが、薬は注入され、意識が朦朧としたようでした。夕食用にブレンドされた1本目の注射には、恐怖心を和らげるために多幸感を得るものを使っていたようです。しかし薬が途中までしか注入されなかったため、大人である先生の体には完全には作用しなかったようです。その顔にはうっすらと涙が浮かんでいました。でも失敗を後悔しても仕方がないので、そのまま2本目の注射も打ちました。注射に込められた筋肉弛緩剤が先生の体の自由を完全に奪い去ります。そしてみんなで力を合わせ、先生をクロスのかけられた教壇へと押し上げます。先生の顔は変な形に歪んで固まっていました。そんな顔をしないでも大丈夫です。今までちゃんと先生のやり方を見てきましたから。僕たちちゃんとできます。初めてなのでうまくはないかもしれないけれど、ちゃんと頑張ります。そう言うと誰かが3本目の注射を先生の腕に打ちました。それでも先生の心臓は完全には止まらなかったようです。しばらく待ったものの、脈は弱まっただけで完全には止まりませんでした。多分大人である先生の心臓を止めるには薬の量が少なかったのでしょう。でも私たちに追加の薬や注射を用意することはできません。先生、不手際があってすみません。ちゃんと挽回しますから見ていてください。何で挽回するのか、それは残りの作業に決まっています。今まで先生がしてきたことを真似るように、その体をメスで切り分けました。徐々に1本目の薬の効果が薄まってきたのか、目からあふれる涙の量が増えます。 後で気がついたことですが、生きながらに生徒たちに食べられてしまうのはとても怖かったのではないでしょうか。大変申し訳ないことをしたと思います。先生、結構脂肪が多いね。肌もカサカサで舌触りが悪い。みんな好き勝手なことを言いながらも夕食を続けました。でもきっと脳は美味しいよ。そうだね、いろんなことを知っている先生だものね。そう会話しながら夕食は最後まで続けられました。先生の失敗は1月にリンゴ君を選んだことでしょう。彼の洞察力を警戒するあまり先に選んでしまったのがいけなかったのです。私たちは彼の知恵を得たことにより先生への疑念を持ってしまいました。そのせいで自分が選ばれることになるとは先生は思いもよらなかったのでしょう。何にでも想定外のことというのは起こるものなのに不用心なことです。残った私たち21名の生徒はそれまでの夕食以上の成果を得て5年生になりました。あと2年で私たちは卒業します。それまでにもっともっと優良な生徒になれるようもっともっと努力を続けようと思います。いえ、卒業してからもより優秀な大人になるためより一層の努力を続けようと思います。以上、夕食っていう題名の話で出した。で、次行く前にジータレスを見833、なぜに月曜日は来てしまうのに対してですけど、任せろ、先回りして来週の土日を倒してくると。まあ大体無茶しやがってですよね。土日は強えんだよ。で、834、長い、今回だけで完結するんと。完結した。てか、長いやつでもとりあえず読めるレベルですね。でも今日3つっつったけど3つ読めるかわからん。次ので終わるかも。で、835、おっちゃんさんこんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。昨日の余韻、ニヤニヤ嬉しそうと。昨日の余韻、いや嬉しかったですよ。ツイッター見た方ならわかる。で、836、そういや昨日くらい、ニューヨークで警察官が女性をオーブンで焼いて食おうとしてて逮捕されてたなと。ほう、オーブンに入るの？てかオーブンってどんなレベルのオーブン？どうやって人が入るオーブン？なん、相当でかいだろ。でどこで逮捕されたんだ？どこでっていうのはどの段階で？で、837、最初はエロ、この行事エロと。ああ、裸で乗せてとかそういうこと？てかもう分かってるからな、これ。まあ、エロに捉えられるかどうかだな。で、838、今日のお坊ちゃまレイディオ怖いと。まあ、お坊ちゃまでもないんですけど、誤爆ですから。で、839、乳首は俺がもらうとかいうやつがいないのかと。ああ、それは書いてなかったですね。目しか書いてない。てか、そんなこと言ったら、一つだろうが、二つだろうがっていう、ね、あるからね、それの取り合いにはなってるんですかね。で、840、なんか創作前としたお話ですなと。はい、創作前ですよ、はい、てか創作、で、841、これ何、宇治が湧いた、これ何、これ詩が湧いたっていうの、これごめんなさいね、本当に知らなくて、漫画みたいだな、イサム版はと、版はです、はい、なんかホラー系のあれなんですかね。てか、まあ、完全にカニバリズムですけど。で、842、締めに雑炊にしないとか、このバチ当たり目だなと。どうしたいんだよ、雑炊とか。てか、締めとか言ってるし。てか、プロがいるよ、ここに。で、843、これが噂のしぐれのあれですかと。噂、ちょっとよくわかんないんですけど。はい、で、844、お化け系の話はなんともないのに、こういう系は怖いと。まあ、なんかそのリアルじゃないけど まだリアル感があるからですかね、うん、まあ、気持ち悪さは強烈だから、うん、845ツイッターから来ましたと、この話を聞けたのも何かの縁、ますますご活躍くださいませと、ご丁寧にあやざっす、はい、ありがたい話で、で846お茶に今来たよと、まあ、お茶じゃないですけど、はい、なんかお腹が減る話だねと、いろんな意味で、はい、で847お茶に来てたと、もうお茶じゃないですけど、はい、夫婦で聞いてるけどこの人おっちゃんなんや、若い人やと思ってたってさと、だおっちゃんじゃねっつってね、で848リンゴくんと、リンゴくんです、はい、リンゴくん偉かったんだけどな、食われちゃった、でも食われたおかげで、うまく周りに、脳みそに行ったよ、で849おっちゃん食ったら加齢臭がちょっと増すが、怖い話の朗読がちょっと上手くなると、加齢臭がちょっと増すだとだねっつってで850今来たおっちゃんこんいきなりグロおえと、まあ、嫌いな人はちょっとあれかもしれない、初めから結構きついやつでしたね、で851小4が近畿とか確かに優秀、うん、ある意味ね、優秀って言っていいのかよくわかんないけど、で852そもそも創作ホラーのコンテストよと、まあ創作ホラーですからねそれはね、うん、で853主人公の視点がどんどん切り替わるのなと、うん、食われていっちゃうから、で854いやそうなんだけどさと、まあいろいろ人によって好き嫌いありますからね、まあもろ創作集がしちゃうのは嫌なんだよな、もうちょっと実話っぽいやつがいいんだよなみたいなやつもあるし、で855先生の池作りと、うん、ね、はい、で856この話選評では最終部分の語り手が誰だか分からず、また誰でも良くなっているのは少し気になった、この部分は教師の一人称であるべきだろうとあるけれど、自分はこの意見と逆と、誰でもいいような一人称だからこそ食べ合ったことで混ざり合った集合意識の一人称みたいな印象ができていたと思う、ここで教師を出しちゃうと、せっかくここまで遠ざけてきた常識が前に出てきちゃって冷めちゃうような気もした。うん。なるほど。まあ、いろんな捉え方ありますからね。857。筒井康隆のショートショートにありそうな話だったと。で、858、マインちゃん食いたいわと。マインちゃん、うん、とりあえずなんかやばいこと言ってそうな気はする、これ。うん、で、859、これだねと。859と862でこれかなっていうので貼ってあるんですけど、お人肉食べる目的で女性100人誘拐を防ぎ、ニューヨーク市警の警官逮捕、多数の女性を拉致してレイプ殺害し人肉を食べる、防御をしていたとして、いろいろ書いてあるけども、結局こいつはどこまでやってしまったんですか、なんか全部読んでると時間かかるから俺次の行こうとし、うん、3話読めなくなる、これ多分どうしよう、女性100人を焼いて食べる誘拐計画、アメリカのニューヨーク警官を逮捕、警察データベース悪用かとか、すでに女性1人と会う、まだ女性1人の段階だったのか、でもパソコン内からは少なくとも100人の女性の名前や写真を集めたファイルが見つかってて、住所などの個人情報が記載されている場合も多かった、だからもうこいつこいつこいつっていうなんか決めかかってるところまでは行ってたところ、うん、女性を誘拐し体を調理して食べる計画への参加を呼びかけていた、28歳で、クロロホルムで犠牲者の意識を奪い、自宅キッチンに連れ込むことを計画で、オーブンは足を折り曲げれば女性の体には十分なサイズだと言ったというって書いてありますね、容疑者はハーレム地区の駐在警察官だというと、なんか嘘みたいな話だ、で、あとクロロホルムで意識を奪いか、うん、まあ、意識は奪えるのか、そんなリアルにすぐファッとやってバタッといかないと思いますけど、うん、で、860、おちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、で861おっさん来たかと思う、だからおっさんじゃないですけど、明日 た早いけど、まあ1時までは OK、 2時行くときついと、俺も1時まではやりたかないで、862はさっき言ったで、863面白かったですと、あざす、はい、まあ、俺は読んでるだけなんでね、この書いた人のおかげですね、はい、で次が長いんだよ、さっきの倍ぐらいあるんだから、だから多分これ読んで今日終わりだな、僕の棺っていう題名の話、行きましょう。ある雨の夜、僕は死んだ。パチリと夢から覚めた心地で僕は目をまばたかせる。どうして真っ暗なのだろう。首をかしげるのと同時に窓の外の様子でいつの間にか夜になっていたことに気がついた。ぼんやりと物の輪郭が分かりづらくなった子供部屋では、ザーザーと止めどなく雨の音が鳴っている。おーん、おーんと途端雨音に獣じみたうなり声が混ざるのを僕は聞いた。膝を抱える腕にぎゅっと力を込め、墓石のように息を殺す。そして僕はじっと暗闇の奥に目を凝らした。案の定、カーペットの床には僕の死体が転がっていた。翼の折れた飛行機のプラモデル、スナック菓子の油染みがついた漫画雑誌、そんな不細工な無生物たちと一緒に転がった一切不細工な僕の死体、ひときわ不細工な僕の死体、スイカのように割れ灰色の脳症をはみ出させた頭、バラバラの方向に曲がった手足と壁に飛び散った赤黒いしぶき、おーんおーんおーんおーん、うなり声の主はお母さんだった。さっきから僕の死体にすがって泣いていたらしい。お母さんは僕の死が悲しいのだろうか。そんなありえなさそうな想像をして僕は首をかしげる。見るとお母さんの手には重そうなスパナが握られていた。まがまがしい鉄色の鈍器には表面張力によって弾かれた血液の跡。ということはやっぱり僕を殺したのはお母さんなんだ。それなのにお母さんが泣くなんて理不尽すぎる。抗議したくなるけれど幽霊なので声を出すこともできない。それに僕は自分が死んだというのに涙の一滴も出ないのだった。おーんおーんおーんおーん、だんだんお母さんが僕の代わりに泣いている気がしてきた。それなら僕は幽霊として自分の死をどう捉えるべきなのだろう。自問自答に答えはない。まるで頭の中に泥水を詰め込まれたような気分だった。もしも夢の中で頬をつねってみたらこんな気持ちになるのだろうか。僕は少しでも現実感を取り戻そうと僕の死体を観察する。お母さんの腕に抱かれた撲殺死体は白目を向いてはいるけれど確かに僕の顔だった。そばに落ちている血濡れの布切れは僕のお気に入りの帽子だ。野球選手のサイン入りでお父さんにもらってから家の中でもかぶっていた。奪い取られないよう懸命になったのを覚えている。うーんうーんうーんうーんうーん、次第に泣き声が小さくなり不意に静寂が訪れた。バツバツバツバツ、ごめんなさい。意味のわからない言葉がお母さんの唇からこぼれ落ちる。それきりお母さんは僕の死体を残して子供部屋を出て行った。トントンと階段を降りるお母さんの足音、 雨音だけが残された部屋で僕はある疑問に首をかしげた。死体を前にして最初に抱くべきだったのだろう、抱くべきだったのだろう、その疑問。僕はどうしてお母さんに殺されたのだろう。なぜお母さんに殺されたのか僕は思い出せなかった。ただ漠然と悪いことをしてしまった記憶が残っている。僕が殺される理由なんてそれだけで十分な気がした。きっとお母さんにとってもそうだったのだろう。物心つく前から僕はお母さんに強制を施され続けてきたのだから。お母さんが言うには僕はお父さんにそっくりで、だから手遅れにならないうちに強制しなければならないのだそうだ。お父さんのような害虫になってしまう前に。だから僕は真冬のベランダで逆さ吊りにされたり、ガムテープで扉を塞いだ浴室に閉じ込められたりした。お父さんも休日には物置小屋に閉じ込められていた。何もかも全部お父さんが悪いのだとお母さんは言った。だから最初にお父さんが殺された。その次に僕が殺された。そして今お母さんは物置小屋から取ってきた金槌と釘で家中の窓という窓、扉という扉に木の板を打ちつけている。カンカンカンカンカン。玄関扉に釘が打ちつけられると装飾ガラスから差し込む街路灯の光が内側から塞がれて消えてしまった。これで誰も家の中に入って来られなくなるだろう。けれどこれじゃお母さんも外へ逃げられないじゃないか。この家にはお母さんの手にかかって死んだ僕の死体があるというのに。けれど直後にああそうかと僕は合点した。誰もこの家の中を覗くことはできない。ご近所の人たちも警察も。つまり今お母さんがやろうとしているのは死体の隠蔽なのだった。この家を僕の棺にして蓋をしてしまうつもりなのだ。やがて家中の扉と窓を板切れで塞ぎ終えるとお母さんは子供部屋に戻った。幽霊になった僕はお母さんの背中を追う。思えば今まで手伝いもせずにぼんやりと大工仕事を眺めていたのは幽霊だから仕方ないにしろ、その間自分の死体をほったらかしにしていたのは我ながらおかしな話だった。子供部屋に戻ったお母さんはカーペットに転がる僕の死体を抱え上げようとして思わぬ重さに顔をしかめた。やがて抱き上げることを諦めたお母さんは僕の足を持ち上げて引きずり始める。子供部屋から階段へと板張りの廊下に伸びる凄惨な血の帯。だらりと仰向けに舌を出した僕の死体は鼻と口から変な汁をあふれさせている。やがて廊下が途切れ階段に差し掛かるとお母さんは何のためらいもなく僕の死体を突き落とした。ゴンゴンクチャゴゴンツシャ。重い肉や硬い骨のぶつかる音と脳みそや臓物の潰れる音。一段ずつ転がり落ちるたび僕の死体はどんどん壊れていく。精子の声を上げたくなるが僕は幽霊なのでお母さんを止められない。無事に階段を転がり落ちた僕の死体は真っ赤な泥水を吸った砂袋のように見えた。膝小僧から折れた骨の突き出した足をつかみお母さんは再び僕の死体を引きずり始める。浴室の扉へと消える。鶏のように痩せこけた後ろ姿。僕は曇りガラスの扉からタイル張りの室内を覗き込んだ。お母さんはまるで首の座らない赤ん坊を扱う手つきで僕を浴槽の底に座らせる。そして水道の蛇口をひねった。派手な水音をさせながら見る間に浴槽に水が溜まっていく。僕の目には赤黒い血で濁った水面にちぎれた肉や脳みそが渦巻いているのが見えた。たちまち水面は僕の死体の肩にまで達し、お母さんは蛇口を閉める。そんなことをしたら死体がふやけるし腐敗が早まるじゃないかと僕は首をかしげた。直後にああそうかと僕はまた合点した。 お母さんは僕の死体を消そうとしているのだ。浴槽の水で腐敗を早め、ドロドロに溶けたら排水溝に流す。なんとも気の長い話だったけれど、だからこそお母さんは家中の窓と扉を塞いだのだろう。それまでこの家の中に誰も侵入できないように。チャプチャプチャプ、途切れなく続く雨音と死体に打ち寄せる水音。お母さんは浴槽の上に蓋をかぶせると、曇りガラスの扉をくぐり、一仕事終えた顔でぐったりとリビングに移動した。テレビの前に置かれたソファーに座り、子供のように膝を抱える。それきりお母さんは動かなくなった。耳を澄ますと雨音に紛れてブツブツつぶやくお母さんの声が聞こえてくる。ブツブツブツブツブツブツ、僕にはわからない言葉の繰り返しだった。僕はお母さんのそばにいることを諦め、浴室に取って返す。さて、僕はどこにいるべきなのだろうか。ここは幽霊らしく死体のそばにいるべきなのだろう。そう結論付けた僕は浴槽の蓋にちょこんと腰掛ける。途端に天井から壁から僕に向かって押し寄せる雨の音。チャポリチャポリと蓋の下でも水音がする。この中に僕の死体があるのだ。お母さんの体内にいた時のように小さく背中を丸めた格好で、浴槽の死体に思いを馳せていると、僕はある記憶が蘇るのを感じた。ガムテープで扉を塞がれ、浴室に閉じ込められた記憶。昼間はこうして浴槽の蓋に腰掛け、ずっと天井のタイルを数えていた。それが終わると壁に散らばる茶色いシミを数え始めた。何度も繰り返すうちに、どうしても数が合わなくなるのが、なんだか無性におかしかった。多分僕の方がおかしくなりかけていたのだろう。窓ガラスから日差しの差し込む時間帯は浴室の中でもほのかに暖かい。けれど、日が沈んで夜になると、タイル張りの浴室はまるで冷蔵庫のように冷え込んだ。隙間風から逃れるため、僕は浴槽にうずくまって蓋を閉めた。そして僕は想像した。この寒さから、空腹から、恐怖から、現実から逃れるために、今この浴槽の中で膝を抱えている僕は実は死体なのだと。この浴槽は僕の棺桶だ。だから僕は空腹も寒さも感じないし、暗闇に対する恐れも抱かなくて済む。この浴室はお母さんが僕にあつらえてくれた棺桶なんだね。だから僕の体にぴったりだろ。そんな記憶があるからこそ、僕は今この浴槽の底で眠っている僕の死体がどんな景色を見て、どんな気持ちでいるのか、たやすく想像することができた。あれと僕は首をひねる。頬をなぞると指が水滴に触れた気がして、いつの間に泣いていたのだろうと僕は首をかしげる。けれどそれは僕の頬についた血液だった。棺桶に葬られた僕の死体の。気がつくと僕は薄暗い台所に立っていた。リビングは電源の消えたテレビから物言いたげな沈黙を感じるだけで、ソファーに腰掛けていたお母さんの姿は消えている。僕の前にはステンレスの流し台が口を開けていて、そこに一枚の写真が飲み込まれていた。それは家族の写真だった。写真の中央には大きなベビーカーを引いているお母さん、そしてその背後でまるで運悪く映り込んでしまった通行人のような顔でおどおどと申し訳なさそうに笑っている猫背の男の人。それがお父さんだ。僕はマッチ箱を取り出すと、小さな火を流し台の底に投げ込む。最初に燃え上がったのはお父さんの顔だった。端から丸く縮まりながら、瞬く間に写真は燃え上がり、ついには灰の残骸になってしまう。 そして僕は気がついた。燃えているのはお父さんの顔だけじゃない。次の瞬間、顔から炎を吹き出した僕は慌てて水を求め蛇口の下に首を突っ込んだ。そこで僕はハッとまぶたを開けた。幽霊でも夢を見ることがあるんだな。それも悪夢。それが僕の感想だった。それともこれから地獄に落ちれば嫌というほど悪夢を見続けることになるんだろうか。目覚めても目覚めても悪夢。けれどそれは今とあまり違わない気もした。浴槽の中には僕の死体が眠っていて、リビングには僕を殺したお母さんがいるのだ。一体今は何時なのだろう。まだ夜なのだろうか。それともこの家の外は外を迎えた朝を迎えたのか。せめてそれだけでも確認したいと思ったけれど、窓を板で塞がれているために果たせない。お母さんの思考はいつもラングイバのように隙間ができているけれど、その仕事ぶりはどんな時でも徹底している。今窓を塞いでいる木材は台風の日に備えて買い置きしてあったものだ。けれど今時台風が来るたびに家中の窓や扉に木の板を打ち付けて回る家があるだろうか。試しに集団登校で一緒になった子たちに聞いてみたら、口々にやってないと言われ、その中でも鼻水を垂らした林家の子には、やーい、気がいっかと囃し立てられた。どうしてあんなにも頭の悪そうな子が、あの古めかしい言葉を知っていたのだろうか。そう首をひねって僕は気がついた。気がいっかとは、あの子の家族が口にした言葉なのだ。ひそひそとささやくように僕の家族を指して言った言葉。ああそうかと僕は納得する。食卓の話題に上るくらいにはやっぱり僕の家族はおかしいのだ。そんなことを考えているとガタリとリビングで物音がした。今この家の中で物音を立てられるのはお母さんだけだ。一体何をしているのだろう。浴室から出た僕はぼんやりとリビングに足を踏み入れる。するとソファーの上に台所の椅子を置いたお母さんが天井の照明にロープをかけていた。何をしているのだろう。けれど疑問は長くは続かなかった。ああ首を吊ろうとしているんだな。すぐに合点が言ったのは首吊りを見るのが二度目だからだろう。このリビングで最初に首をつったのはお父さんだった。ズボンの正面におしっこのシミを作り、赤黒く変色した顔でだらりと舌を垂らしていた。お父さんの死体を見つけたのはお母さんだった。お父さんを殺したのもお母さんだった。僕はゆっくりとお母さんの元に歩み寄った。首吊り縄に頭を通した格好のままお母さんの目が僕を捉える。皮をむいたブドウの実のように無数の血管で血走った眼球。幽霊であるはずの僕をはっきりと捉え、お母さんは独り言のように僕を呼んだ。直行も一緒に来る？お母さんの呼び声で僕は自分の名前を取り戻した。そうだ、僕は直行なんだ。直行、直行。お母さんに一度も怒られたことのないいい子の直行。何をしてもいつもお母さんに褒められる直行。直ちゃんはいい子ね。お母さんにそっくりね。あのバツバツとは大違いだわ。だから直行であるところの僕はお父さんにもバツバツにも優しくしてあげるのだった。だって僕はいい子の直行なんだから。そうだ、僕は直行だ。感謝で胸が張り裂けそうになりながらお母さんを見上げる。お母さん、僕の名前を呼んでくれてありがとう。けれどその瞬間僕は気がついた。首に縄をかけたままお母さんは目を見開き、じっと僕を凝視している。まるで今にも顔から飛び出しそうなその眼球。パツパツ。お母さんの唇がまた僕にはわからない言葉をつぶやいた。 そしてお母さんは我が家で二人目の首吊り死体になった。目を開けるとそこは真っ白な世界だった。壁の白、天井の白、寝台の白、余分なものは何一つない、ただ白いだけの世界。頭の下には乾いた枕の感触があった。そっと指先を動かすとゆっくりと現実感が戻ってくる。ここはどこだろう。空気を吸い込むと消毒薬の匂いがした。おそらくここは病院なのだ。ならばなぜ僕はこの場所にいるのだろう。僕はお母さんに殺されて死体になったはずだ。それなら僕は生き返ったのだろうか。お母さんは？そう考えた途端、脳裏に天井で揺れていたお母さんの足が思い浮かぶ。まるで操り人形のようにだらりと力を失った2本の足。けれど頭を割られた僕がこうして生きているのだから、首をつったお母さんだって生きているかもしれない。どうにかして確かめなくては。僕は全身の力をかき集め、なんとか寝台から体を起こした。冷たいスリッパに足を入れ、苦労して壁を伝い歩き、リノリウムの廊下へと出る。そこもまた真っ白な世界だった。壁の白、天井の白、床の白、蛍光灯の白。窓ガラスには真っ白な陽光と木漏れ日が映って、床にまばらな影を描き出していた。綺麗だ。そんな単純な感情になぜだか僕は涙ぐみそうになる。その時廊下の先に人影が現れた。白衣を着た年配の男の人だ。猫背で下っ腹が突き出ているところが少しお父さんに似ている。けれどその顔には怯えたところが少しもなかった。白衣の男の人は僕を見て驚いた顔をした。わずかに顔をしかめたように見える。けれど次の瞬間にはかき消すような笑顔になった。珍しい、起き出してきたのか。今日は随分具合がいいのな、バツバツさん。またバツバツだ。この人もまた意味のわからない名前で僕を呼ぶ。僕はバツバツじゃない、直行だ。いくら同じ顔の双子だからって間違えてもらっては困る。そう訴えると白衣の男の人の顔が曇った。不思議だ。唇には笑顔が張り付いたままなのに雰囲気が変わっている。まるでお面の下で顔をしかめたように。また怖い夢を見たんだね。部屋に戻って休もうか。優しげに言いながら僕の手を取ろうとした。僕はその手を振り払って走り出した。背後から呼び声が追いかけてくる。バツバツさん、バツバツさん、バツバツさん。まるで合唱のようだ。壁にも天井にも唇ができて僕の名前を呼んでいるように。逃げ道を求めて僕は目の前のトイレに飛び込んだ。隠れる場所を探してさまよった僕の目に清潔に磨き上げられた鏡が飛び込んでくる。壁一面を覆った鏡面を見て僕は愕然と立ちすくんだ。そこには見知らぬ若い男の姿があった。短く頭を刈られ極度に痩せ細ったまだ年若い男。けれども直後に僕はその男の正体に気がついた。なんだこれは直行じゃないか。大人になった直行の顔だ。なんということはない。僕が悪夢を見ている間に直行も年老いただけなのだ。そんな単純な事実にほっと僕は安堵する。ほら僕はちゃんと直行だった。バツバツと呼ぶあの男の人の言葉は嘘っぱちだ。僕をバツバツと呼ぶこの世界が間違っているんだ。アハハと僕の喉から笑い声が漏れトイレの天井に反響する。その直後だった。僕はぞっと全身の体毛が逆立つのを感じた。見えないカミソリをそっと喉に当てられたような鳥肌の立つおじけ。鏡の中では左右逆になった僕が指で耳たぶをこすっている。 それを目にした瞬間、僕は感電したように手を離した。ドクリドクリと心臓の鼓動が鼓膜の奥で鳴り響いている。どうしてと無意識に僕は叫んでいた。ほとんど同時に鏡の中にお母さんの姿が浮かび上がる。ああ違う、これは夢じゃない。鏡に映し出された僕の記憶なのだ。不安定な椅子の上、首吊りの縄を首にかけて愕然と目を見開いたお母さん、じっと僕を凝視するその視線、まるで生き返った死者でも見つめるように。バツバツ？お母さんの唇がその名前を呼ぶ。落雷に打たれたように僕は全身をこわばらせる。そして気づいたのだ。知らぬ間に僕の指先が耳たぶをこすっていたことに。それはお父さんと同じ癖だった。お母さんにいじめられて首をつったお父さんと同じ癖。叱られるようなことをしてしまったときや、罰を恐れて嘘をつこうとしているとき、知らぬ間にやってしまう癖。僕がお父さんとそっくりであることを思い知らされ、いっそ指を切り落としてしまいたくなる癖。お母さんとそっくりの直行にはない癖。お父さんとそっくりのバツバツの癖。いつもお母さんから罰を受けるバツバツの癖。浴室に閉じ込められるたび、棺桶の死体に憧れるバツバツの癖。そして悪いことをしてお母さんにスパナで殴り殺されたはずのバツバツの癖。次の瞬間、お母さんの唇が震え、獣じみた叫び声が発せられた。その声から放たれた感情に僕は頭が真っ白になる。驚愕、怒り、憎悪、そして殺意。気がつくと僕はソファーに体当たりしていた。お母さんが足場にしていた椅子ごと僕はソファーから転がり落ちる。勢い余って転倒してしまい、テレビの角に頭をぶつけた。痛い痛い痛い。じんと熱い額に触れると、ぬらりと赤い血が指先についた。そうだ、僕は幽霊じゃない。僕はまだ生きているんだ、生きているんだ。見上げると天井ではお母さんの足がバタバタと暴れていた。床で跳ね起きた僕はがむしゃらにその足にしがみつき全力で引っ張る。僕はただ恐ろしかったのだ。苦しみもがくその足が。床を踏みしめたら最後、僕を殺しに来るだろうその足が。それから長い時間が経った。少なくとも僕にとっては永遠に思える時間だった。お母さんの足は動かなくなった。ついに僕はお母さんを殺したのだ。そして僕は自分が獣のように絶叫していることに気がついた。死に際に獣の喉から放たれる金切り声、もしかすると先ほどお母さんが発した絶叫は僕の声だったのだろうか。けれど今それを確かめる術はない。いつの間にか僕の体は絶叫するための声帯になり果ててしまった。どうしてもその声を止めることができない。いつまでもいつまでもただ僕は叫び続ける。ああ、扉越しに男の人の呼び声が聞こえる。バツバツさん、バツバツさん。みんなが僕の名前を呼んでいる。それは断罪の声だ。群衆が口々に叫ぶ罪人の名前。ああ、そうだ、僕だ。同じ顔をした直行を、双子のお兄ちゃんを殺したバツバツだ。お母さんを殺したバツバツだ。それこそが僕の名前だ。僕の絶叫はいつしか笑い声に変わり、空気を震わせる。家中の窓と扉は板で塞がれている。地中に埋められた棺桶のような暗闇の中、僕は笑い続けている。板の隙間から大人たちの声がする。あれは近所のおばさんの声だ。僕らを吉とあざけ笑った子供の親だ。扉の向こうで何事かわめき立てている。来るな来るな、これは棺桶なんだ。釘を打って死体が外に出ないようにした棺桶なんだ。 お母さんが僕のために作ってくれた棺桶だ。死んだ僕のためにあつらえてくれた棺桶だ。お父さん、お兄ちゃん、お母さん、みんなを葬ってきた棺桶だ。僕をここから出さないでくれ。僕をここにいさせてくれ。その直後、振り回し続けた僕の腕は真っ白なタイルの上で蝶の標本のように縫い留められ、男の人の手によってむき出しになった太ももに太い注射針が打たれる。壁の白、天井の白、床の白、その色に合わせ最後に意識が真っ白になる寸前、ようやく僕は自分の方が涙で濡れていることに気がついた。まぶたを開けるとさらに世界は白さを増していた。今度の部屋は真っ白な正方形で構成され、マットレスの張られた壁と鉄格子のはまった窓の他には家具一つ見当たらない。鍵をかけられ、外界から完全に閉鎖されたその空間は扉をガムテープで塞いだ浴室を思い起こさせた。たったそれだけのことが僕をたまらなく安堵させる。鉄格子の窓からはかすかに雨の音が聞こえてきた。周波数の合わないラジオのような死者のささやきにも聞こえるその雨音。僕は幼い子供のように両膝を抱えて目を閉じる。そうしていると雨音によって記憶がよみがえり、まぶたの裏に子供部屋の光景が浮かんできた。いや、正確には子供部屋という名の直行の部屋だ。僕の持ち物などその部屋にはないも同然だったのだから。床の上には翼の欠けた飛行機のプラモデルと油染みのついた読みかけの漫画雑誌。扉を開けて呼びかければ僕と同じ顔をした双子の兄が携帯用ゲーム機から顔を上げる。よう、どうした、バツバツとお兄ちゃんは呼びかける。その曇りのない笑顔を見て僕は不覚にも涙ぐみそうになるのを感じた。よかった、お兄ちゃんはまだ生きている。お兄ちゃんは生きているんだ。僕はお兄ちゃんが好きだった。いつも僕に優しかったお兄ちゃん。僕が浴室に閉じ込められると退屈だろうと言って扉の外にラジオを置いてくれた。食事抜きになるとこっそりと自分のご飯を分けてくれたお兄ちゃん。僕がお兄ちゃんに抱きつくとお兄ちゃんは顔をしかめ、何なんだよ一体と毒づいた。鬱陶しそうだったけれどどことなく満足そうでもあった。野良猫の頭を撫でる時のように。その時僕は聞いてしまったのだ。リビングの扉が開いて閉じるかすかなきしみ、そして階段に足をかけるお母さんの足音。僕の脳裏には一枚の写真が浮かぶ。それは僕とそっくりのお父さんの写真だ。ベビーカーを引いているお母さんとその背後でおどおどと笑っていたお父さん。お父さんが真夜中にリビングで首をつってからお母さんは獣のように泣き続けた。お兄ちゃんもお葬式の時にはさめざめと泣いて親戚中の涙を誘ったけれど、出棺の時には退屈そうにあくびを噛み殺していた。お兄ちゃんと違い、家に帰ってからもお母さんは泣いていた。リビングに一人こもって両手でお父さんの写真を握りしめて、それはお父さんの姿をこの世に留めた唯一の写真だった。それ以外は全てお母さんがマッチで燃やしてしまった。それもお父さんの目の前で炎に包まれる自分の似姿を見ながら、お父さんは自分が燃やされているような顔つきでさめざめと涙を流していた。お父さんがリビングで首をつったのはその5日後だった。そしてお父さんが首をつったリビングで今もお母さんは泣き続けていた。唯一残されたお父さんの写真を大切そうに握りしめて、だから僕はその写真を破り台所の流し台で火をつけた。何もかも全部お父さんが悪いのだとお母さんは言っていた。僕がお母さんに強制されるのも、お兄ちゃんのように大切にしてもらえないのも、何もかも全部お父さんのせいだったのに。お母さんがお父さんを殺したのに。だから僕はお母さんの手に残った唯一のお父さんを殺した。 跡形もなく灰になるまで。そして今、お母さんの足音が子供部屋に近づいている。僕はぞっと全身の産毛が逆立つのを感じた。それは混じりっけなしの純粋な恐怖だった。内臓が裏返るような獰猛な吐き気、全身を駆け巡る血流のけたたましい騒音、そのすべてが僕の脳に警告している。逃げろ逃げろ逃げろ。窓の外に飛び降りるべきだろうか。いや、足の骨が折れたらきっと逃げられない。たとえうまく逃げおおせたとして、連れ戻されれば一巻の終わりだ。アハハという笑い声に目を向けると、いつの間にかゲームを中断したお兄ちゃんがスナック菓子をつまみながら漫画雑誌をめくっていた。その時、僕の脳裏にある考えが思い浮かんだ。なおちゃんは私に似てるのよと笑うお母さんの声。私に似ていい子なのよ。僕はお兄ちゃんが好きだったけれど、本当にだってと僕は考え、お兄ちゃんは浴室に閉じ込められた僕を一度も助けてくれなかったじゃないか。いや、お兄ちゃんは僕が退屈しないようにって扉の外にラジオを置いてくれたよ。いや、あのラジオはチューニングが甘くてノイズだらけだったじゃないか。おまけに雑音に混じって途切れ途切れに聞こえてくる声は、どいつもこいつもみんな幽霊みたいだった。だから僕は一晩中怖くて怖くて震えていたじゃないか。次の日、そのことを訴えたらお兄ちゃんはごめんごめんと謝りながら笑い転げていたじゃないか。あれがわざとじゃないってまさか信じてるわけじゃないよな。けれどお兄ちゃんは僕が食事抜きになった時にご飯を分けてくれたよ。ちゃんと思い出せよ。お兄ちゃんが分けてくれたご飯はお兄ちゃんが嫌いなおかずばかりだったじゃないか。しかもお兄ちゃんは犬の餌みたいに皿を床の上に置いて、ワンって泣いたら食べさせてやるよって言ったんだぞ。傷つかなかったなんて口が裂けても言えないだろう。そして僕は決断した。生き延びるために。あのね、お兄ちゃん、これあげるよ。僕はお気に入りの帽子をお兄ちゃんの頭にかぶせた。え、いいのか。突然の幸運にお兄ちゃんはいぶかしげな顔をする。お父さんが会社で譲り受けた野球選手のサイン入りの帽子。お父さんからこの帽子を贈られたのは意外にも僕だった。お兄ちゃんは自分に譲るようお母さんにお願いした。けれど思いがけずお母さんは首を横に振った。バツバツはずっとその帽子をかぶってればいいわ。そうすれば私が直行とバツバツを見間違うこともないし、間違えて直行を叱ってしまうこともなくなるから。お母さんの言葉にお兄ちゃんは満足そうな顔でうなずいた。そして今、僕の手によってその帽子がお兄ちゃんの頭にかぶせられる。その代わりね、と唇のこわばりを意識しながら僕は切り出した。実はさっきお皿を割っちゃったんだよ。だからこの部屋にお母さんが来たら、僕が怒られるよりも先にお兄ちゃんがお母さんをなだめてくれないかな。なんだ、やっぱりそういうことか。まあ仕方ないな。おからかに笑うとお兄ちゃんは指についたスナック菓子の油をなめとった。その時、トントンと扉を叩くノックの音がした。バツバツ？僕の名前を呼ぶお母さんの声は奇妙に優しげだった。その声に僕は七匹の子ヤギという童話を思い出す。ああそうか、と僕はうなずいた。チョークを食べた狼はきっとあんな声をしているんだ。ここにいるよ。あくまで朗らかにお兄ちゃんは答える。そしてお兄ちゃんがドアノブを回して扉を開くと、扉の隙間からお母さんの目が覗くのと同時にお兄ちゃんの頭にスパナが振り下ろされた。気がつくと僕は雨音の中膝を抱えてうずくまっていた。お兄ちゃんに馬乗りになったお母さんは今もスパナを振り下ろし続けている。両腕で膝を抱えながら部屋の隅にうずくまって、ぼんやりと僕はその光景を眺めていた。 振り上げたスパナを振り下ろすその単純な反復動作、その先にはパックリと二つに割られた僕の頭。いや違う、あれはお兄ちゃんだ。お兄ちゃんが殺されたんだ。ゴスゴスドシャクンクシャ。いや、お母さんは僕を殺してるんだよ。だってお母さんにとってお兄ちゃんはお母さんとそっくりなんだから、お母さんがお兄ちゃんを殺すわけがないだろ。ガスゴスピチャピチャブン。なら、ここにいる僕はバツバツなんだね。いや、ダメだダメだ、そんなことを知られたらお母さんに殺されてしまうよ。お母さんは何度だって僕を殺そうとするだろうから。ガスドスコドピチャピチャグチャ。だから僕はお兄ちゃんにならなくちゃいけないんだ。お母さんそっくりのお兄ちゃんに。だから僕はバツバツのままでいちゃいけないんだ。ガスガスガスクンクンクンクン。けれど、あそこでお兄ちゃんは死んでいるじゃないか。スパナでお母さんに頭を殴られて死んでいるよ。クスクスクスピチャクン。それならここにいる僕は何だっていうの？僕は一体何になるべきなの？ドシャピチャ。ああ、わかったわかったよ。僕は幽霊なんだね。クシャ。そうだ、僕は幽霊なんだ。蓋を閉めた浴槽の中で僕がなりたかったあの幽霊なんだ。ぐちゃっとじゃ。わかったよ、僕はお兄ちゃんの幽霊だ。お母さんとそっくりな直行の幽霊だ。僕はバツバツじゃない。そうだ、バツバツなんかどこにもいない。ここにはお母さんとお兄ちゃんの死体とお兄ちゃんの幽霊しかいないんだ。そして僕は幽霊になった。鉄格子の向こうからは雨音が聞こえてくる。板を打ち付けた窓の隙間から雨音が聞こえてくる。いや、これはきっと死者たちの声だ。罪人の名前を呼ぶ死者たちの声だ。無数のささやき声に包まれながら僕はまどろみの底に沈む。この閉ざされた場所は僕の死体を納めるための棺なんだ。そして僕は夢から覚めてバツバツになりそうになるたび、何度でも僕の死体を暗い棺の中に押し込める。あの雨の夜の浴槽の中に、お父さんがお兄ちゃんがお母さんが死んだあの家の中に。僕は僕を殺して僕の棺の中に納め、僕は直行の幽霊としてあの家の中に居場所を得る。そして僕は棺の中で膝を抱える。雨音に混ざるかすかな心音を祈りの言葉のように聞きながら、お父さんお母さんお兄ちゃん、僕は僕の死体を僕の棺にしまいます。だからこれで何もかもおしまいです。おやすみなさいお父さん、おやすみなさいお兄ちゃん、おやすみなさいお母さん、そして最後にバイバイ僕。以上、僕の棺っていう題名の話でございました。で、やっぱりすごい時間かかった。で、ジータレスミ864、とりあえずまず試しにお茶に熱々のとろけるチーズ乗せてみようぜと。ダチョウクラブ式、どう考えてもやだな、熱々の、熱いしなかなか とろけてるから取れねえし、はい、まあいいや。で865、ハーレム地区ってことは黒人かな、まさにソウルフードだね。ソウルフードとは黒人家庭のお袋の味みたいな意味です。ソウルフードって意味が違うけどね。で866、こんばんは、出遅れた、今日のイサムキッチン楽しみにしてますと、誤爆です。で867、おっちゃん血まみれ、また俺血濡れって読みましたね。これね、どう考えて血まみれって一瞬で読めませんね、どう考えても、うん。で868、今夜はグロ系なんだなと、うん。でも結構ホラーのまともに書いてる小説ってグロ系ですよね、ほとんどね、と思うんだけど、うん、こういうそのなんつうのデートかじゃ、うん、でもそうだよな、うん、その描写を結構そうやって書くからグロっいいですよね。で869、お母さん賢いと、賢いのかな。で870、たまに思うけどしばらく着ない洋服入れるボックスで真空にできるやつあんじゃんと、あれに入れたら死体って腐敗しないんかなと、なんだっけ、ド忘れしちゃったけど逆死弁かなんかがあるやつだっけ、掃除機でシューイーンってやって、真空にして、傘がすごいもう空気抜いちゃうからね、減っていっぱい収納できるやつって。でも真空にすれば真空、うん、どうだろう、うん、腐敗はしないんじゃないの、腐敗すんの、腐敗って進むのか、空気がないけれど、うん、てか何をもって腐敗するかっていうのを考えたら大丈夫だと思うんだけど。で871、隔離病棟かそこはと、なんかあっち行ったりこっち行ったり、場面が展開するから、うん、で872、何がないんやらって話だな、最後に納得できるところに落とし込めるのかいなって。で分かりましたかねこれで873、ちょっと言ってる母親に育てられて変になるのはシリアルキラーのエドゲインみたいなのでもあるなと。シリアルキラー系はもう大体育ちがおかしい。で874、難しい、すでに意味がわからないと。俺も読んでて、ん、今これどうなってんだろうと思って、でなんか途中最後の方で、あこれ、あん、まあそうか、うんっていう。で875、おっちゃん横浜雨だよ、そっちも雨かいと、雨降ってますね。で876、鳳凰帽子はそういう伏線だったのかと、うん、それで伏線として帽子はあったね。で877、おばちゃんって呼んでもいいかいと、俺を、まあおばちゃんじゃないんですけど。で878、ああ広島カープの帽子がぐちゃぐちゃと、カープとは言ってないんですけどね、まあ、DNA かもしれないですけど。で879、完全にできないでしょ、温度が低くないと内部腐敗ガスは発生しますと、シンクバックねと、温度が低くないと内部発生でもうその腐敗ガスはこう発生するからできないと、はい。で880、一応ちゃんと落ちたけどこれで賞やっていいのかと、賞もらってましたよ、5万円プラス書籍収録だそうです、はい、やったぜっていう佳作、うん、5万もらってるよ。で選評、この小林先生からの選評がありますけども、実は最近この話と同じトリックで短編を書いていたのだが、それにもかかわらずすっかり騙されてしまった。それほどこの作品はテンポが良く構成も秀でていた。ストーリーは時間の中を前後し、主人公の今がいつなのかは確定しない。だがそれは主人公の主観としては正しいのである。主人公は記憶の中で何度も過去を繰り返して生きているのだろう。だからこの物語が何度目の繰り返しなのかすら判然としない。暴漠とした果てしない悪夢の中を漂う快感を楽しめる作品だ。やや残念な箇所を挙げるとすると、母親がバツバツを殺さなくてはならない理由、そしてバツバツが母親に殺されるという確信に至る理由を明確にした方が良かった。そして帽子のエピソードはもう少し前に出しておくべきだった。そうすることにより幻想世界の中にミステリーの要素を明確に際立たせることができただろうと。って書いてますね。はい。だそうです、はい。俺は途中で今誰がどうなっちゃってんだか分かんなくなってきたところもあったけど、なんかとりあえずうんうーんっていうとこ最後の方になってね、っていう感じでしたね、はい。 というわけで、今日はこれで終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはフォーシアの方にアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、はい。じゃあですね、まだここのですね、その作品はさっき一番初めにも言ったようにですね、185作品も あって、まあ、その中で全部別に読むわけじゃないんですけど、多少そのなんつーの評価の高いやつ、せっかくだから星5つついてるやつはさ、まだ読んでもいいんじゃないかと思ってるので、ちょっとそういったのもね、ちょっと読んでみようかなと思いますんで、ここの、作品どうですかと教えてくださった方のね、リクもありますんで、やってみようかなと思います。はい。じゃあですね、この辺で終わりにしましょう。ではおやすみなさい。ほいじゃ、バイバイ。